森田兄弟の素晴らしい賛美演奏感謝いたします。では早速ですけれども聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所は新約聖書はペテロの手紙第1:3-9までを拝読します。ペテロの第1の手紙というのは迫害を受けて各地に離散している人たちの信仰を励ますためにペテロによって書かれた手紙でございます。この手紙は各地のクリスチャンに回覧されて読まれたと思われます。今日は1:3-9まで拝読しまして試練の中で神を褒めたたえるということを考えたいと思います。1:3私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰によって神の御力によって守られており終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがあなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた陽光に宿っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。特に3節の初め私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように一言だけお祈りをいたします。天のお父様どうぞ今日の御言葉を豊かに祝福しご聖霊がお一人お一人の心に届きますようにお働きください。また心に響き心に留まりますようにすべて委ねて主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。ペテロはこの手紙の受け取り人たちに挨拶を述べた後直ちに神が褒めたたえられますようにと申しました。申しましたようにこの手紙の受け取り人たちは激しい迫害に遭い職を奪われ財産を奪われまた自分の故国も追われて各地に散らされ難民のような生活をしている人たちであったわけです。今でも難民の方々が世界の各地にいらっしゃいますけれど難民の方々は悲惨な生活を強いられていらっしゃると思うわけです。全てのものを失ってしまわれたんです。この手紙の受け取り人たちはそういう状況に置かれていたわけです。そういう人たちに手紙を送るとき 挨拶の言葉を述べたら、まず同情し、また慰めの言葉が出てくるのが一般的ではないかと思いますけれども、ここでペテロは挨拶の言葉を終えるや否や否や、神が褒めたたえられますようにと言葉を送ったわけでございます。これはどういうことを意味しているんでしょうか。手紙の受け取り人たちは悲惨な状況に置かれておるわけなんです。その人たちに大変でしょう、心から同情申し上げますと挨拶の後言葉が出てくるのがわかりますけれども、ここで神が褒めたたえられますようにと言ったということは、クリスチャンというものは試練の中でも喜び感謝することができる人たちだと、そういうことが分かっている人たちなんだということが前提になってるんじゃないかと思うわけですね。どうして神が褒めたたえられるようにといきなり言ったんでしょうか。また手紙の受け取り人たちもそれを理解することができたでしょうか。ペテロはいきなり神を褒めたたえられますようにと苦難の中にある人たちにどうして言ったんでしょうか。今日4つのことをここから見たいと思うわけです。まず一つのこと、それは神に選ばれているからだということでございますね。一節、イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント・ガラティア・カッパドキア・アジア・ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、こう言っております。手紙の受け取り人たちは神様に選ばれた人であったわけです。神に選ばれるというのは救われるために選ばれるということです。これは救われた人たちを励ますために言われていることであって、まだ救われていない人は選ばれていないということではありません。いずれにしてもこの手紙の受け取り人たちは、今申しましたように非常な苦難の中にいたわけですけれども、神様に選ばれていたと。当時多くの人がいたんです。でも彼らはイエス様を信じるように選ばれたわけです。選ばれたのでイエス様を信じることができたわけです。神様に多くの人の中から選抜されたんです。抜擢されたんです。神様の子供となるべく、救われるべく多くの人がいる中で、彼らは神様に選ばれたわけです。彼らは選ばれにふさわしかったのか、価値があったのか、大勢の人がいる中で選ばれにふさわしかったのか、それは分かりません。しかしいずれにしても大勢の人がいるのに、彼らは神様に選ばれたわけでしょ。神に選ばれる、これすごいことではないかと思うんです。この世でスポーツの世界で、芸術の世界でも、政治の世界でも、 どんな世界でも大勢の人がいる中で選ばれる、選抜される、抜擢される、これは大変な名誉なことだと思うわけです。私たちはイエス・キリストを信じているなら、神によってたくさんの人がいる中で選ばれたものであるわけです。この日本に1億2000数百万人の人たちがいらっしゃるわけです。その中で私たちは神様に選ばれたんですよ。選抜されてるんですよ。抜擢されてるんですよ。神様のものとなるために選ばれたわけですよ。それにふさわしい価値があるんでしょうか。私たちは救われにふさわしいから選ばれたんでしょうか。この世の中で選ばれるとならば、相当の実力や実績がなければ選ばれることはないんです。でも神様は私たちを選んでくださったわけです。私自身の考え、自身を考えてみれば、選ばれるというのは信じられない恵みだと思います。神を無視し、神を否定し、自分勝手な道を歩んでいたんです。そうなのに神はイエス・キリストの十字架の贖いの御業だという、あの勲押しのゆえに何の価値もないこのものに目を留め、このものを愛し、このものを選んでくださったわけです。だから私はキリストを信じることができ、救われることができたと言えます。私たちはお互い救われた者として、キリスト教に興味を持ったり、聖書に興味を持ったり、教会に行ったり、聖書を学んだりして、キリスト教は素晴らしいからイエス・キリストを勉強して信じることができたと、そういうように言うかもしれないのですが、私たちの側からすればそうかもしれないのですが、私たちがキリストを求めるようになったり、聖書を読むようになったりしたのは、神様に選ばれて神様に導かれたからそのようになったんじゃないでしょうか。神様の選びというものがなければ、私たちは求めることも信じることもなかったと思います。イエス様が私たちのために罪をあがなってくださり、そうして私たちを一方的に愛してくださったから、選ばれてイエス様を信じることができました。しかも神の選びは真実なんですから、神様が選んだ人をお見捨てになったりお忘れになったりするお方じゃないんですから、選ばれた人を最後の最後まで真実を尽くされるんです。これは大変な大きな恵みではないかと思うわけです。イエス様はブドウの木の例えの後、ヨハネの福音書の15章の16節でこのようにおっしゃっております。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですとあります。私たちはね、自分でよく考えて、よく勉強して、そしてキリストを信じることを選んだんじゃない。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと書いてあります。皆さん、この素晴らしい恵みを私たちは忘れないようにしたいと思います。試練の中で悲しむことがあると思います。辛い思いをすることがあると思います。しかし 私たちは選ばれているんだ、神様のものとされているんだ、そして神様は選ばれた私たちに真実を尽くしてくださるんだ。今は厳しい辛い思いの中にあるけれども、私はこの多くの人たちの中で選ばれている存在なのだと、このことを覚えたときに、試練の中でも神様に感謝し、神様を褒めたたいたいと思うようになるんじゃないかと思うわけです。2番目、なぜ試練の中で神を褒めたたえることができるんでしょうか。それは神から新しい命が与えられているということでございます。新しい命が与えられたということでございます。1章の3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生きる望みを持つようにしてくださいました。新しく生まれるというのは永遠の命が与えられるということ、人生が新しくされるということでございます。そしてこの出来事は神の憐れみと、またイエス・キリストの復活によると書いてあります。キリストは私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださいました。罪をあがなってくださったんです。しかし葬られながら3日目に死者の中からよみがえられました。今も生きておられます。このイエス・キリストを信じるとき、私たちは神の御霊によって新しい命が与えられ、新しい人生を、新しい自分になって歩んでいくことができるわけでございます。このように多くの人は新しい自分を発見したい、新しい人生を発見したいと思っていらっしゃるのではないかと思います。私はもちろんそうでした。救われるまで、だいたい中学生の後半ぐらいから私は自分というものを素直に受け入れることができませんでした。自分に満足できず、新しい自分になりたい、新しい人生を送りたい、できることなら生まれ変わること、生まれ変わりたい、本当に真剣に考えていたことを思い出します。新しい自分になりたいと思ってさまざまなことを試みたわけです。いろいろなことをやってみましたが、何一つ私の心を満たすものはなかったわけです。本当に何のために生まれて何のために生きたらいいんだろうかと悶々とした日々を送っていた、そういう学生時代にクリスチャンに出会い、クリスチャンに教会を導かれ、イエス・キリストを信じ救われ、新しい人生を歩むことができるようにされました。イエス様の福音を聞いたとき、私が信じるべきものはこれだと思いました。私が探していたのはこれだと思いました。そしてイエス様を信じて人生が新しくされたわけでございます。以来生まれてきてよかった、生きてきてよかったって、一時では死んでもいいと、そういうように思ったこともあるんですけれども、本当に生まれてきて生きてきてよかった、 そういうふうに思ったことを思い出します。皆様方もイエス様を信じて人生が新しくなられたと思います。罪が許され永遠の命が与えられたのです。先ほど罪とがを許されという素晴らしい賛美がありました。日もすがら明かしせんと、感謝なき日はなく賛美なき世はなしという言葉が賛美の中にありました。感謝がない日がない、賛美のない世はない。それは本当に救われて永遠の命が与えられて天国に生きれるようにされたからではないかと思うんですね。先週の特会集会、人生で本当に大切なものというテーマですね。イエス様はなくてはならないものは多くない、ただ一つだと言われました。どうしても必要なことは多くない、ただ一つだと言われました。私たちにとって本当にどうしても必要なことは何でしょうか。他のものなくてもこれだけは必要なんだというものは何でしょうか。それはやっぱりイエス・キリストであり、キリストによって与えられる新しい命じゃないかと思うんです。もし私たちは救われているなら、永遠の命があるなら、健康を失っても家族を失っても財産を失っても全てのものを失っても永遠の命があるなら天国へ行けるんですから、感謝することができるんじゃないかと思うわけです。なぜ試練の中で神を褒めたたえることができるのか。神から新しい命が与えられているからでござる。もう一つ、それは神の資産を受け継ぐものとされたからでございます。一章の四節に、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。さっきも言いましたように、この手紙の受け取り人のクリスチャンたちは迫害によって仕事も家も国も失い、無一文になっているわけです。何にもないんです。まあ、あの難民の方々は今でもそういう状況じゃないでしょうかね。ほとんどの方がふるさとを、故国を、祖国を後にしていくときね、何も持たないで行かれると思うんですね。難民というのはとても気の毒な方々だと思うんですね。この手紙の受け取り人たちは起立して離散して何もない、しかし素晴らしいものがある。それは神様が自分たちのために用意してくださっている資産がある。今も用意されている。今地上で厳しい生活を強いられているけれど、現実は厳しいけれど、やがてこの地上の生涯が終わった時、天国に入った時に 自分たちのために素晴らしい資産が用意されている。それは朽ちていくことがない、汚れることもない、消えていくことがない永遠の資産だ。これこそ本当の富じゃないかと思うんですね。この世の富とかこの世の資産財産というものは一時的じゃないかと思うんですね。あれは感謝なことです。しかしながらそういうものは朽ちていくものであり消えていくものだと思うわけですね。歴史見たら明らかです。豊臣秀吉は天下を統一したときにものすごい富があったわけです。でも彼は亡くなるとき歌を残しましたね。梅雨と地、梅雨と気にし我が身かな、何はのことも夢のまた夢。本当に映画を清めましたけれども一時的であった、こういうように思われた人は今まで数えられないほど世界にいらっしゃると思うんですね。高山右近という人の名前聞かれたことあると思いますね。キリシタン大名です。豊臣秀吉がキリスト教を禁じました。全ての人に帰郷を命じたんです。高山右近にも帰郷を命じたわけです。彼は従ったでしょうか。豊臣秀吉は自分にとって絶対的な存在のようなそういう権力者だったんです。彼は従わなかったですね。従わなければ領国は没収される、城を明け渡す。彼は豊臣秀吉から帰郷を命じられたときに播州明石城の領主であったそうですね。6万石。一説によれば1万石で大名と呼ばれるそうです。1万石というのは年間7億5000万だそうです。ある説では彼は6万石あったんです。私の命令か信仰かと迫られたとき彼は信仰を選んだわけですね。彼は喜んで明け渡したんです。どうしてそんなことができるか、ね、少なくとも高山右近と私たちの信仰の立場はもちろん違いますね。でも彼は少なくてもこの世本意ではなかった。死んだら終わりという生き方をしてなかった。死んでも天国があるということを彼は信じていたんです。本当に信じていたんです。天国がある、自分のための場所もある、それを彼は心から信じたんです。拒否したわけですね。今度徳川家康がまた厳しい命令を発したわけです。彼はそれでも帰郷しなかったですね。結局国外追放になったわけです。どうして そのように固く立ったのか。神の資産というものが用意されているということを彼は本当に心から信じたと思いますね。愛する皆さん、人間死んだら終わりじゃないです。もし死んで終わりなら不公平な人があまりにも多いです。不幸な人が生まれて何もできない、何もできない、その方はなぜ生まれ、なぜ生きていらっしゃるんでしょうか。人間死んで終わりなら一体その人の人生は何なんでしょうかということになります。死んで終わりじゃないです。人間の魂は永遠です。人間の体はもちろん一時的です。でも人は死ねばその瞬間に魂は救われていると主の御元へ参ります。やがてキリストがいらっしゃるとき新しい体が与えられます。そして永遠に天国で生きていくものとされているわけでございますね。皆さん、私たちはこの世で貧しく何も財産がない、何もない、そういう存在であるかもしれない。しかしイエス・キリストを信じているなら私たちは神に選ばれており、新しい命が与えられており、天国で私たちは神様が私たちのために用意された資産を受け継ぐことができるわけです。だから試練の中で、苦しみ悲しみの中でもその希望を持って生きていくことができるんじゃないかと思うんですね。もう一つ最後に、なぜ試練の中で神を褒めたたえることができるのか。神の御力によって守られているからでございますね。一章の五節に、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですと。イエス様を信じた人は永遠の命が与えられ、そして神様の御手、イエス様の御手に永遠に守られていることは繰り返し聖書の中で言われております。ヨハネの福音書の第一章の28、29を見たいと思います。10章、ヨハネ第10章、ヨハネ第10章28節、イエス様は弟子たちに言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。29節、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。母親の手から幼子を奪い去ることはできないと思うんですね。愛の力でその幼子は守られているじゃないかと思うんですね。自分は死んでも幼子を守ろうとすると思いますね。愛の力です。私たちはイエス様を信じると神の子供とされ、神の懐に抱かれて、そして神様の愛と全能の力で守られているわけです。私たちの信仰の状態に関係ないんです。幼子は その幼子の状態に関係なく、ぐずっていようが笑っていようが関係なく、しっかりと抱かれていると思います。それと同じように私たちの状態に関係なく、私たちはイエス様を信じているなら、神様の愛の御手の中でしっかりと抱かれて、もう守られているんです。誰も傷つけることはできない。まあ私たちはね、私もありますけれど、傷つけられたということを言いますね。傷ついた、傷つけられた。神様に守られてるんでしょうか。神様に守られてるんだったら傷つくということはあるんでしょうかと考えられます。じゃあなぜ傷つくんですか。それは私たちの間違った対応によって、自分が自分を傷つけているんじゃないだろうか。私たちはどんな悪口もどんな非難も、私たちを傷つけることはできない、守られているから。ただそれに対する私たちの応対が私たちをそうさせているんじゃないだろうか。私たちは守られているんです。どのようなことが起こったとしても神様の御手の中で起こっている。どうしてこんなことが起こるかと思ったとしても神様の御手の中で起こっている。神様の許しの中で起こっている。神様のご計画の中で起こっている。私たちは神の愛と全能の御手で守られている。これ本当に幸いなことだと思うんですね。病気になります。失敗もします。苦しい悲しい目にも遭います。しかしそれは神様の愛の御手の中で起こっており、私たちは守られている。神様は私の病気をご存知である。神様は私の辛いことをご存知である。そしてご存知の上で神様は私に最善をなしてくださる。これが信仰じゃないかと思うんですね。クリスチャンは試練の中でも神を褒めたたえることができる。それは試練を喜び感謝できるような恵みが私たちに与えられているから。じゃないかと思うんですね。本当につらいことがあって悲しんだり嘆いたりするのは普通です。これはこの世の中のことなんです。しかし悲しいこと、辛いことあり、本当に悲しんだり嘆いたりするのが当たり前なのに、そこで喜び感謝し神を褒めたたえる、これは本当に偉大な生き方じゃないか。それは偉大な人じゃないか。どうしてそんなことができるのか。普通だったら悲しむはずなのに、普通だったら嘆くはずなのに、なぜそのようなのか。それは神様から来ているはずだ。それは神様を信じているからそうされるんだ。このように言えるんじゃないかと思うんですね。そしてこれが、そのような生き方が誰も文句言わせない素晴らしい信仰の証になるんじゃないか思わされますね。 私たちは辛いこと、悲しいことあります。残念なことあります。自分の計画通りいかないことあるんです。がっかりして当然のことがあるんです。しかし私たちはイエス様にあって選ばれている、神のものとされている、神様は真実を尽くしてくださる、私たちは新しい命、永遠の命に与えられている、私たちにはこの地上にはなくても天に神様から資産を受け継ぐものにされて今すでに用意されている。そして私たちは最後まで守られている。病気して本当につらい悲しい思いをしなければならない、努力が報われないで悲しい思いをしなければならない時がある。本当につらいことです。しかしそこで私たちは忘れてはならないのは、神様に選ばれてるんだ、価値がないのに神様のものとされてるんだ、新しい命が与えられてるんだ、永遠の命が与えられてるんだ、私には天国の素晴らしい資産が私に用意されてるんだ、本当にこの地上で何もないけれど天国に素晴らしい資産が用意されてる、そしてそれをいただくまで私たちは神様の絶対的な力で守られている。こういうことを考えるとき、私たちは辛い悲しい状況の中に置かれていても感謝、喜び、そういうものが湧き上がってくるんじゃないか、私は思うのですが、本当に大変な状況に置かれているのに、なんだか平安、安心、希望が心から湧いてくるというのが本物のクリスチャンだと思います。そしてそれがほとんど文句言わせない未信者の方への証しになると思います。悲しい辛い思いをしている人が嘆くのは当たり前ですね。当たり前のところで喜び感謝し神を褒めたたえている、これは何者だ、どうしてそんなことができるか、聞けばキリストを信じたからだ、私も信じるべきじゃないか、こうなるんじゃないですか。この世の地位や名誉や財産は素晴らしいものです。でもそれは一時的です。私たちはそれで満足することはできない、それよりも私たちは価値ある存在だからです。イエス様を信じていただきたいと思います。イエス様を信じておられない方はどうぞこの恵みを忘れないでいただきたい。どうぞ大変な状況の中にあっても、私は選ばれてるんだ、私は永遠の命を与えられてるんだ、私は神様から受ける資産があるんだ、私は守られてるんだ、この素晴らしい聖書の約束をしっかりと握って、その約束の上に立って歩んでいこうじゃないですか。そうした時、私たちは心から神の御業を拝することができるんじゃないでしょうか。お祈りします。父なる神様、私たちは本当につらい思いをすることがよくあります。一生懸命努力したのに努力が報われないことがあります。本当にそのような時、私たちはつらい悲しい思いをしなければなりません。しかし私たちはイエス様が共にいらっしゃいます。 イエス様こそ私たちのすべてです。このイエス様を忘れることはなく、イエス様を仰ぎ見、イエス様に信頼を置いて歩んでいくことができるようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なしたまえ長胸を賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら、今日本当に私は教えられた、決心すべきことがあるクリスチャンとして、そういう方があったら前に出て決心を表明しましょう。また私はイエス様は死にてるけど、バプテスマを受ける決心してね、バプテスマを受けたい。また今日私はイエス様を死にたい。また私はクリスチャンとして全てを捧げたい。神様は何でも呼ばれていたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ。